本庄教会設立134周年おめでとうございます。このように皆様とご一緒に本庄教会の134年間の歩みを覚えて共に感謝の礼拝を捧げできることを本当に嬉しく思います。本庄教会は1888年の10月20日にですね、本庄の七軒町というところに日本メソジスト本庄教会が建てられた。その建造の日から数えて134年目ということになります。その間、街道自体は場所を移転移したりもしました。前橋、そしてその後にこの建福に1993年から街道を移して礼拝を共にお捧げしています。さて、このように私たちが今日この建福の地にあってキリストを証しする本庄教会として礼拝を捧げする歩みが与えられていることを感謝しながら、今日はヘブライ人への手紙2章の途中から3章にかけての箇所ですけれども、この御言葉に共に聞いていきたいと思います。今日の説教題は神の家への招きとさせていただきました。今日の新約聖書の箇所であるヘブライ人への手紙の3章1節の言葉、だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい、という箇所から説教題を取らせていただきました。特にこの天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、ここには当然姉妹たちも含まれますから、天の召しに預かっている聖なる兄弟姉妹たちということになります。この召しとはよく使われる言葉ですけど、どういう意味でしょうか。それは神様に呼ばれるという意味です。どういう意味で呼ばれるのかというと、それは特定の場所であったり、あるいは特定の役割、働きへと神様が呼んでくださるということです。それをなすようにと呼んでくださるということです。今日の箇所、天の召しに預かっているというのは、天の父なる神様によって私たちがある意味呼ばれていると。どこに呼ばれているのか、それは今日の箇所にも出てくる神の家へと呼ばれているという意味です。言い換えれば神の家へと招かれていると言ってもいいと思います。この召しという言葉の別の例では、ある役割や働きへと召されるという表現をすることがキリスト教ではあります。それは例えば特に教会においては牧師や伝道者として召される、あるいは牧師や伝道者へと召されるという表現もします。それは先ほどの意味の通り、神様によって牧師や伝道者の働きをするようにその役割へと呼んでいただくという意味になります。そしてまたこの天の召しというのは神の家への召しだ、神の家への呼ばれたんだ、神の家へと招かれたんだということをちょっとお話ししましたが、この神の家というのは今日司会をしてくださった信仰兄弟もおっしゃってくださったように、神様を礼拝する神殿、礼拝所、または今日においてはこの教会のことを指して神の家ということができると思います。ですから今日の説教題を言い換えれば教会への招きということもできると思います。教会へと呼んでいただく、教会へと招かれる、そのことの恵みです。さて、この神の家への招き、あるいは教会への招きには、私たちには二つの出会いがあるのではないかと思います。その一つ目の出会いは、今日のヘブライ人への手紙の箇所、2章10節、読まれた箇所の一番最初で、救いの創始者と言われているイエス・キリスト、イエス様との出会いです。そして、その次に二つ目の出会いというのは、反対に、今日の箇所の3章6節の一番最後で言われている私たちこそ神の家なのですと言われている、それはまさに教会との出会いです。今日は新約聖書を少し長めにお読みする形になりましたけれども、ですからこのヘブライ人への手紙の2章10節から、そして、 3章の途中まで読みましたけれども、この2章の部分ですね。この2章10節から2章の終わり18節までが言ってみれば最初の出会いと言いますか。私たち一人一人が救い主イエス・キリストに出会わせていただく。その恵みの出来事について、その大切さについて、この聖書の御言葉は私たちに伝えているんです。一つ目の出会い。それはキリストとの出会い。そして二つ目の出会い。それは教会との出会い。ということです。しかしこの順序は必ずしもキリストという人物を、あるいは神様を知って、そして教会に行くようになったというよりか、むしろ教会という場所に、あるいは最初は場所だと思って、ちょっと後で説明しますけど、最初は教会に来て、そしてそれからキリストに出会うというのが、もしかしたら大多数のケースだと思います。そこで、まず一つ目の出会い、キリストとの出会いについてちょっとお話ししたいんですけれども、最初の2章10節から11節、そこには、救いの創始者であり、そして十字架の苦しみの死を負ってくださったイエス様のその救いの出来事について書かれています。十字架の苦しみをイエス様が負ってくださった、それは私たちが罪を許されて清められ、聖なるものとされるためです。そのことをはっきり、今日のところでも聖なるものとなさる方という表現で、出てきます。そしてイエス・キリストは地上と天上と、全ての作られた、全ての生き物を作られた天の父なる神様、創造主なる神様のもとから送られてきた、そのような人物であるということも私たちに伝えています。11節には、すべて一つの源から出ていると。表現ちょっと難しいですけど、これは私たち作られたものはすべて一人の作り主なる神様の御手によって作られ、その神様から来たんだ。命を与えられたんだということです。聖書では、先ほども少しお呼びしましたけれども、作り主なる神様は天の父なる神様というお名前があります。そのように呼ばれている存在です。しかし、天の父よと、天の父なる神様と、父という言葉がつくので、何か親しみを持って近しい存在かと言いますと、私たちのほとんどは残念ながら、私たちは自分から神様を知ろうとして求めたり、あるいは神様を自ら進んで礼拝しようとはせず、むしろ神様から離れていってしまう。神様のことを見上げる時間が少なくなっていく。むしろ自分のことで頭がいっぱいになってしまう。そのような弱さも抱えている私たちです。まさにこの罪という暗闇が私たちの行く手を阻み、時には神様から全力で離れていってしまう。逃げていってしまう。あるいは争いに身を投じる中で、神様を悲しませてしまうこともあり得るわけです。そのような罪の暗闇を追っている私たち、人間に対しても、イエス様は憐れみの御手を差し伸べてくださいます。そして私たちの存在を受け止め、神様に立ち返りなさいと優しく招いてくださいます。仮に私たちがそのような葛藤の中にあったとしても、イエス様は私たちのことを兄弟姉妹と躊躇なく呼んでくださいます。慈しみ深い、主なる神様のお名前を私たちは、イエス様を通して知らされるわけです。12節以降には、旧約聖書からの数々の引用があります。鍵括弧に入っています。12節は、詩編の22編の22節からの引用と言われています。この詩編の言葉が、旧約聖書の言葉が、イエス様を通して成就したのだと伝えているのです。ここには、私はあなたの名を私の兄弟、そして姉妹たちに知らせて、集会の中であなたを賛美しますとあります。この私というのはつまりイエス様のこと。そしてあなたというのは、天の父なる神様、作り主なる神様のことです。作り主なる神様のお名前を集会、つまり今日の礼拝のようなところで賛美しますと。イエス様ご自身が父なる神様を賛美しておられるわけです。救い主イエス様は、イエス様ご自身が天の父なる神様を賛美することを通して、私たちにも神様を賛美しなさい、それは良いことですと教えておられるわけです。 前回私が説教をお話しした時にはイエス様がお教えになった主の祈りを共に学びました。その主の祈りの中でもまずはじめに皆を崇めさせたまえと神様の尊い清いお名前を賛美することから祈りが始まっていたわけです。そして続いて私は神に信頼しますという言葉を私たちに授けてくださるイエス様です。この言葉も続くここに私と神が私に与えてくださった子らがいますという言葉と合わせてイザヤ書という旧約聖書の書物から引用されてきました。預言者イザヤの言葉となるわけです。イザヤ書の8章の17節から18節の言葉になります。このイザヤの言葉をイエス様は成就してくださいました。イエス様ご自身の言葉として私たちに伝えておられるわけです。実際にそのイザヤ書8章の箇所を開いてみますとこうあります。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかけるとなっています。ですからここには信頼しますという言葉があると似て、同じような通じる意味の言葉ですけれども、待ち望むという言葉があるんですね。今日の購読支援にも、登場してきた待ち望むという言葉ですけれども、これは言ってみれば目の前に見える形で存在しているものを信じるというよりも、これからまだ見えないけれども、その目に見える状態になってないけれども、しかし目に見えないけど信じるということになります。神様の助けをまだ待っている状態ということです。今日もなかなか先行きが見えない中で神様の助けを祈る、困っていることがあって悲しいことがあってそこに神様の助けがありますようにと祈る、しかし私自身はまだ、助けられたというか幸せな救われたという気持ちにこうなり得ていない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。しかしそこには待ち望むという信仰があるわけです。目の前にまだ見えていなくてもそこに確かに神様が来てくださる、イエス様が来てくださる、そのことを私たちは信頼して待つわけです。このことはイザヤ書8章が書かれた当時の時代背景を少し見てみますとさらに深く分かってきます。このイザヤ書の8章17、18の言葉ですけれども、この言葉が書かれた時はこの時代背景としては紀元前8世紀頃のことだったと言われていますけれども、当時イスラエルは北王国と南王国の2つに、北と南に分かれていました。そしてイザヤはこのうちの南の王国に使わされた預言者ですけれども、この時突如としてその北王国の方が、元々の同胞ですね、北王国が近隣のダマスコという近隣の国と同盟を組んでしまって、そしてなんと南王国を攻め入ってきたというわけです。元々は同胞であったはずが裏切って、そして隣の国と同盟を結んで攻めてきた、このような事態に南王国は大きく動揺し、そして不安と恐怖の中に落とされてしまったわけです。この風になびく木々のように彼らの心は動揺したと言われています。そこで南王国の王アハズは近隣のアッシリアという大国に、その軍力に、助けを求めるわけですね。救助を求めようとするわけです。しかし預言者イザヤはそれを制して、いや、人の力、軍の力に頼るのではなくて主なる神様に望みをかけなさい、そのように伝えるのでした。そこにおいて約束された預言というのが、実は今日に至るまで一番よく知られている約束の言葉になります。神の民を陥れようと同盟を組む国々の策略は実現しないとイザヤは伝えます。なぜならば、神が我らと共におられるのだから、インマヌエル。と言ってインマヌエルの預言がなされるわけです。初めてインマヌエルと聞いた方はピンとこないかもしれませんけれども、このインマヌエルというヘブライ語は、クリスチャンによっては、とってはとても親しみ深い言葉。このインマヌエルというのはその通り、神が我らと共におられるという意味ですけれども、実はこの言葉というのは、イエス様の別名として、 イエス様の誕生の時にですね、イエス様がこう、マリアの体内に身ごもったというお知らせを天使ガブリエルから聞かされた父ヨセフでしたけれども、それに合わせてこの今、インマヌエルという言葉が与えられるわけです。神我らと共におられる。だから安心しなさいと、ヨセフの、背中を押す天使でありました。あのクリスマスに、神様であられながらも、私たち人間と同様の形をとって、肉体の体を持って、この地上にお生まれくださったイエス様。そのイエス様の存在こそが、罪あり弱き私たち人間と共にいてくださる神様、つまりインマヌエルなる神様を表し、そして明かししてくださっているわけです。私たちはこの地上を歩む限り、喜びもあれば悲しみもあり、特に肉体の弱さ、病との戦いもあります。和やかな中を歩める時もあれば、衝突してしまったり、様々な悪魔のささやきや誘惑に陥って、私たち自身も過ちを犯す時もあります。その罪と死の恐怖の奴隷となってしまっていた私たち人間、その人間と同じ体、肉体をとってまでも、イエス様は私たちに近づいてきてくださり、そして私たちを救うために自らその苦しみを負って十字架へと向かってくださったわけです。十字架で命を捧げくださった、その尊い犠牲によって私たちは罪許され、罪の束縛から解き放たれて神様へと解放されました。この解放というのは、ただ単に、もうあなたは自由です、どこ行ってもいいですよと、神様を忘れて自由に過ごしなさいなんて、そういうふうにこう手放すような、放任するような意味での自由ではありません。いや、むしろ私たちが罪を許された、その恵みを与えられた時に、私たちはこれまで神様に背を向けていたけれども、神様の方へと向き直って、神様の祝福と恵みをいただきながら、これからは歩めますという自由です。そこにはもう、私たちを暗闇へと引きずり下ろそうというしがらみがないわけです。罪の誘惑が私たちから遠ざけられていくわけです。二章十節の冒頭では、主なる神様が万物の目標である。これは言い換えるならば、終着地点であるとも伝えています。私たち人間は天地創造の始めにあたって、神様の形に似せて作られたと聖書は私たちに伝えています。神様の形に似せて作られるというのは、神様の祝福を、特別な祝福をいただいて、そして神様とも親しくお話をしながら生きていける、そのような恵みの命でありました。恵みに満ちた命でありました。しかしそこに罪が入り込んできたことによって、その神様の形が失われてしまったわけです。この神様の形というものを、今日の箇所では栄光という表現でも言われています。輝き、神様の光輝き、それは私たち自身が持っているも何か所有物ではなくて、私たちが神様の方へと向くときに、神様が私たちを照らし出してくださって輝かしてくださる。そのような栄光であります。また祝福でもあります。ですから私たちが神様に背を向けた途端に、目の前には神様の光が闇、そして暗闇が広がってしまう。私たちはその暗闇の中にあって、自ら自分自身を助けることはできませんが、しかし、イエス様がこのように尊い犠牲を払ってくださったことによって、またこっちに向きなさいと、神様の輝きの方へと私たちを向き直させていただけるわけです。そしてその輝きを喜び、私たちは信仰を持ってその恵みを受け取ることができるのです。その様子というのは、言ってみればイエス様が私たち人類すべてのために取りなしをする、祭司となってくださった、または大祭司となってくださったということです。祭司というのは神様と人との間に立って仲介者のようにして私たちが罪を許されるように、そして再び神様と共にその祝福の中を生きることができるように取り計らってくださる方です。まさにイエス様はそのような仲介者として私たちと神様の間に立ち、そしてなお私たちの罪の苦しみを一緒に担いながら、大祭司として仲介 してくださるわけです。そのような恵みの中で、二つ目の出会い、今日の三章一節の締めの言葉があります。だから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、姉妹たちも含まれます。私たちが公に言い表している使者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。先ほどもイエス様の出会いの重要性について共に触れてきました。まさにイエス様は使者として、そしてご自身も人間となられて私たちの労苦を担い、ついには罪の苦しみを、罪の死を担って十字架に向かっていってくださった。まさに仲介者、究極の仲介者です。そのイエス様のお働きの例に倣った人物として、今日の箇所ではイエス様と合わせてモーセという人物の名前も登場しています。このモーセは皆様すでにご承知かもしれませんけれども、旧約聖書の出エジプト記に出てくる人物です。当時、エジプトで奴隷となってしまっていたイスラエルの民をファラオと交渉して連れ出し、そして約束の地へと導いた人物です。しかしこれらの一つ一つの働きの背後には、神様の召しがあったわけです。神様がその役割に使わせてくださった、呼んでくださった、そのようなモーセでした。このモーセは、時にはイスラエルが神様に対して不平不満を言い出して、従わなくなってしまった時に、そのイスラエルの民が許されるようにと取りなしをした人物でもあります。ですからモーセは、祭司のような働きをしたとも言えます。モーセは身を挺して神様に許しを請いました。そのような大切な働きをしたモーセでありましたけれども、しかしモーセはあくまで人間であり、そして神様から受け取った十戒という掟を、それをこう基本といいますか根底にして、その上にその掟を守るということを伝えることによって民を導いたということがあります。ですからこの旧約聖書の数々の律法を誠実に守りなさいと伝える中において信仰を育んできた、それがモーセでありました。このモーセに象徴される歩みというのが、言ってみれば神の家に礼拝に行く、しかしその前にはあなたが本当にこの神の家にふさわしいかどうか掟に照らし合わせて、時にはこう選ぶような峻別するような歩みであったかもしれません。しかしこれに対してイエス様は神の掟を軽んじることは決してなさいませんでしたけれども、しかしむしろ神様の掟の根底にある神様の誠実な愛と憐れみを語りました。神様の慈しみの中を生きるようにと私たちに呼びかけてくださいます。守らないとダメですよというのは時には厳しく言いますけれども、しかしだからあなたは神の家に入れませんというのではなくて、むしろ神様がその掟の根底に私たちを愛し、私たちを許して導こうとされている、その愛が詰まっていることを知らせてくださったわけです。ですから聖書の知識や掟ということを超えて、罪人である私たちがイエス様の信仰へと結ばれて、一つの神の家とされる、神の家族とされる、神の神殿とされているということです。ですからイエス様が語られるこの神の家というのは、何かこう清く特別な場所があったり、あるいは旧約聖書に登場するエルサレム神殿の中心部、至聖所といった神聖な場所、こう祭司が大祭司が年に一度だけ入ることが許されますと、そういった場所、特定の場所を神聖とするのではなくて、むしろ私たちがイエス様を、一人のイエス様を信じてこのように教会堂に集まるときに、この本庄教会に集まるときに、そこに神様の聖なる神殿が出来上がること、その建てられる、そのことを言っているわけです。少し難しい話になってしまったかもしれませんが、よく教会とは何ですかという問いに対して、キリスト者はこう答えることがあります。教会というのは建物のことも教会堂って言ったり、こう、建物のことを教会ということもありますけれども、むしろ聖書の中では、イエス・キリストを信じる私たち、一人一人が集まったときに、この群れのことを、この集いのことを教会だと、教会と呼びますと説明します。つまり今日のところで、神の家に招かれていくというのは、なんかどっかのこう特定の場所に行くということもありますけれども、この本庄教会に来るということももちろんありますけれども、 むしろ神の家になりに行くと、神の神殿になりに行く、それがこの招きの究極的なこう終着点なわけです。私たち自身が神の家、教会になるということです。この恵みが主イエスキリストの信仰のもとにはあるのです。私たちはどんなに頑張って聖書を勉強しても、また聖書から信仰の言葉をいただいても、その言葉が実るためには、やはりこの教会の礼拝に行かないと、どうしてもその信仰的にも霊的にも弱くなっていってしまいます。また新しく信仰へ導かれる方々というのは、イエス・キリストを知って、そしてその十字架の恵みを知るわけですけれども、それが実る時というのは、やはりこういった礼拝の中に共に出席して、そして共に賛美を捧げ、共にイエス様を信じますという信仰の恵みに触れた時ではないでしょうか。万物を作られた神様は、ただ呆然と私たちが自然界、山や川を見て、そこから何らかの神様の愛を感じ取りなさいと突き放すのではありません。むしろこの本庄教会という具体的な教会を私たちに与え、この私たちの間に起こしてくださる。そして今日ここで礼拝を捧げていることを通して、この恵みを通して、この交わりを通して、この関わりの中を通して、共に神様に目を見上げること。このことを通して私たちが信仰的にも養われ、霊的にも養われることを望んでいてくださる。これは大きな慰めであると思います。イエス様ご自身が礼拝の中で何をすべきかをお伝えになりました。天の父なる神様を賛美し礼拝すること、そして神様の働きを、救いの働きを共に祈りながら待ち望むこと、そして最後に、これは私たちに与えられた、私のために与えられた私の子ですとイエス様がおっしゃったように、お互いの本庄教会の中で大切な一人とされている、このことを受け止めることではないでしょうか。このことを通して私たちは礼拝の中で神様に共に見上げ、神様のことを共に見上げ、そして神様の慈しみと愛を私たちは受け取って、それぞれの生活の場所へと使わされていくのだと思います。ここには、この本庄教会には神様の深い憐れみがあり、慰めがあります。最後にこの教会と呼ばれているもの、また神の家と呼ばれているものは、天にある神様の国の生き写しであるということです。これまでも前回、神の国、天国ということについて触れて少しお話しました。主の祈りなどからも少しお話しましたが、神の国とは、神様が恵みによって支配してくださる場所のことです。神の国とは、この世界の歴史が完成するときに、最後に私たちが完全な形で神様のご支配を受けると、神様のもとに行くということです。ですから私たちもこの地上での生涯を終えて死を迎えるときに天に召されると、天国へと呼ばれるという表現をするのです。私たちの今日お捧げしているこの礼拝の祈りも賛美も、最終的にはこの全世界の歴史の終わりに天国で捧げられる礼拝に続いています。今日お捧げしている礼拝はまさにこう天国での神様を礼拝し、神様と共に生きるその恵みの先取りとよく言いますけれども、この地上にありながらその天国の味わいは味わっているということができるのではないでしょうか。天国で神様と顔を合わせて、そして天の大群と一緒に捧げる、天使たちと共に捧げる最後の礼拝につながっている、この今日の礼拝を私たちはお捧げしています。このことは今日の六節の言葉で、確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのですという言葉につながってくるのではないでしょうか。確信と希望を持ち続ける、確信と希望に満ちた誇りを持ち続ける。これはこの世界の終わりが来るときに、主イエスキリストが再び私たちの元に来てくださり、私たちを天国へと招いてくださる。その前に私たちは蘇りの体をいただいて天国へと呼ばれると。この希望を私たちは持ち続けることが大切なのです。それは自分の力で持ち続けるのは難しいかもしれません。しかしむしろこの6節の冒頭に、キリストが御子として神の家を忠実に治めてくださっている。 このことが大きな希望だと思うのです。イエス様がこの集会のただ中で、この教会の礼拝のただ中で、すべてを収めていてくださる。天の父なる神様を賛美するように、そして神様に信頼しなさい、神様を待ち望みなさいと、私たちの心に優しく呼びかけてくださいます。また、神が私に与えてくださった子らと、そのように愛を持って私たちに呼びかけてくださいます。その愛の中に生きるときに私たちも愛を持ってお互いを受け止め、そして神の家、教会として、また神の家族として、この本庄教会の歩みをなお、この地上にあって続けていきたいと願うものであります。で、お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はヘブル書を通して、ヘブライ人への手紙を通して、あなたの恵みを共に聞きました。神様、私たちは主イエスキリストに出会わせていただき、またその中で教会へと出会わせていただきます。そして教会はイエス様が今すでに天に昇られた後にあって、この地上にあってイエス様の恵みを伝える、証しするそのような群れであります。神様どうぞ、今日ここに134周年を迎えた本庄教会の新しい一年の歩みが、祝福の中を歩むことができますように、特に私たちのためにその身を、命を十字架で捧げてくださった中保者であり、救いの創始者であるイエス様の、大祭司なるイエス様にを見上げて、そのイエス様に習いながら、私たちも礼拝の中であなたを心を込めて賛美し、あなたを待ち望み、またお互いに大切な神の家族の一人、兄弟姉妹として受け止め合うことができますように、どうぞ今日新たにこの教会に来られたお一人お一人の上にも、どうぞあなたが恵みの導きを豊かに注いでいてください。神様、今世界に目を向けますと、本当にお互いに傷つけ合う、そのような悲しい出来事が続いています。命を奪い合う、そのような本当に悪に満ちた出来事が続いています。しかしその中にあって、あなたは私たちキリスト者を平和の使者として使わせてくださっています。どうかあなたが私たち一人一人の存在を愛してくださっている、このことを感謝する中で、私たちも周りの人たちにその愛を伝えていくことができますように導いてください。特に体調を崩されている兄弟姉妹方、入院中の方々のことを思います。どうぞあなたが癒しの御手を差し伸べください。病床にあっても、あなたに向かって礼拝を続けている、そのような一人お一人だと思います。どうぞ、あなたが、その場所に共にいて、あなたの平安と導きで満たしてください。見守るご家族の上にも、あなたの導きと平安が豊かにありますようになります。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの皆を通し、御前にお捧げいたします。
アーメン。